言、神様、ありがとうございます。御言葉を開きますけれども、語るものはまた拙いんですけれども、あなたにすがりたいと思います。導きを与えてください。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。それではお手元のレジュメに従ってお話したいと思います。今から7年半ぐらい前、まあ、2011年の3月でしたけれども、突然、碑文谷警察署 の刑事さんが、訪ねてきました。俺なんか悪いことしたかなと思ったんですけれども、そしたら教会から、まあ、80メートルぐらい離れた、高齢者の一人暮らし宅で、白骨化した死体が、まあ、発見されたと言います。孤独死です。で、名前を聞いて、あっと思ったんですけども、まあ、面識はなかったんですけども、名前だけは、あの、役所の資料で、あの、知っていました。2度ぐらい訪問したことあったんですけども、まあ、ホームレスになっていて、まあ、もう行方がわからないということで、ガス、電気、水道、すべて、まあ、止められた末の、悲劇でした。もしかしたら訪問した時にはもう、まあ、死んでったのかもしれませんけれども、大都会の目黒で、孤独死と、しかも白骨化するまでこれ気がつかないっていうことは一体どういうことだろうか。当時あの青木区長は、安心安全、住みよい目黒と、どこに行っても、まあ、このスローガンを歌っていましたから、議会が今だと思って、まあ、大紛糾したのは言うまでもありません。そのうち、まあ、町会や民生委員は何してたんだっていう話がなってきて、矛先がだんだんなんかこっちにも、あの、向いてくるようになってきました。まあ、町内会長でもあって、まあ、民生委員でもありますから、あの、さすがに、あの、大きな責任を感じていました。で、行政側からマスコミへの取材には、まあ、応じないようにと、まあ、そういうことだったんですけども、もし来られたらどうしようかな、なんか考えておかなければならないのかもしれないと。それから数日後、恐ろしい現実に見舞われました。鈍色の津波がもう波を作って暗雲のように押し寄せ、もう町を襲って全てを、まあ、流し潰していくと、東日本大震災の発生です。まあ、ほとんど全ての日本人がテレビの画像を見て驚愕し、そのまがまがしい兆感図に身震いをしました。後を追って原子力発電所の大破損が起きると、まあ、歴史上屈指の巨大災害、まあ、この大自然の威力というものをまざまざとこう見せつけられるような大惨事であったと。2万人を迫る死者行方不明者、まあ、建造物の崩壊というのはどう数えたらよいのだろうかと。目黒区の議会も、まあ、東京の警視庁も、まあ、町会もそうですけれども、マスコミもそうです。世間の関心はすべてもう震災一色と。こうして、まあ、タイミングが同じだったもんですから、まあ、大都会の、まあ、その片隅で起きた孤独死っていうのは、もうどうなっちゃったんだろうと。もう何の、まあ、対策を講じられることなく、まあ、あっという間に、あの、忘れ去られていったっていうのが、あの、まあ、忘れ去られていきました。ああ、人間っていうのは何かこう本質的に、まあ、孤独なものなのか、孤独を背負わされて生きているのかな、なんて感じたりしましたけれども、まあ、統計によれば、全国のなんか日本の年間死亡者数っていうのは約1年間で125万人の方が亡くなるそうですけれども、孤独死はそのうち、まあ、3万人と言われています。まあ、40人に、まあ、1人の方が、 なんかこう誰にもこう見取られることなくと言いますか、まあ、人生の最後をこう迎えるということになっているみたいです。今後の予想として、まあ、2040年頃には孤独死は今の7倍年間まあ20万人に到達するまあ可能性も指摘されていますけれども、まあ、もちろん地域のまあ孤独死撲滅とか別に教会としてそんなまあ大それたと言いますか方針にまあ手を染めるつもりは全くありませんし、大事そういうことはまあこうまあ無理な話で、でもなんとかでもまあ何て言いますか、私たちはただこう弱い立場の人たちにもこうまあちょっとこう目配りすると言いますか、なんかそういうまあ社会的ニーズと言いますか、そういうものもなんか教会としてもこう大切にすることができたらいいかなと。まあ、思ったりすることはあります。で今年の夏っていうのは、まあ、特にまあ暑かったと、埼玉県の熊谷市では、41.1 度と、まあ、国内史上、最高を、まあ、41.1 度、まあ、今年は観測したそうですけども、3、4年ぐらい前から、まあ、熱中症対策としてなんかこう地域の、一人暮らしとかそういう高齢者の人になんかアクエリアスやなんかポカリスエットを、配ったらいいんじゃないかということで、まあ、そんなことをすること活動もちょっと、まあ、やったりしてますけども、まあ、喉が渇いてなくとも水分はこまめに、まあ、取りましょうとか、まあ、スポーツドリンクなんかはもう塩分や、まあ、糖分を、飲料、まあ、スポーツドリンクは含んでいるんで、まあ、水分の吸収もスムーズに失われた塩分も補給できるんでとか、まあ、なんかそんな、注意喚起のようなものをしながら、まあ、特にこういう仲間で、まあ、つながっている人たちを中心に、まあ、こう届けたりしていますけれども、本当にお金は本当、まあ、低予算といいますか、でも効果は結構大きくて結構喜んでくださったりしています。まあ、決して、なんか一人ぼっちというわけではないと、一人で住んでるけれども孤独ではないかもしれないと、何かまあこうして、まあ、優しく語りかけるといいますか、まあ気にかけてくれる人もいるんだなとか、なんかそういうような、また、私たちのうちに根ざす神様の愛が、感じられたら、それは一番いいことだなと思ってますけれども、どうしても、まあ、生きる苦しさがありますし、もう病むことの辛さもあると。で、苦しみ、いろんな痛みの根底には、孤独感というものが、まあ、含まれていると。遠藤周作氏が、こんなことを、述べています。まあ、著作で読んだんですけれども。遠藤氏が、まあ、東大系の付属病院で、入院中に、夜中にものすごい、叫び声を聞いたそうです。で、翌日、看護師さんに、夕べの叫び声は何だったんですかと尋ねたら、肺がんの、まあ、患者さんだそうで、あまりの激痛にもう叫んじゃって、で看護婦は、まあ、モルヒネを、これ50年前の話ですけど、モルヒネを打ったと言います。でモルヒネっていうのは、まあ、あんまり打つと、まあ、死が、まあ、早く迫ってくるもんですから、まあ、よくわかりませんけど、1時間とか2時間とか、まあ、間隔を決めて、打つのが、まあ、原則なようです。これはもう50年も前の話で、当時はもっぱらもう、モルヒネに、まあ、頼ってたようです。で、モルヒネが切れると、もう、激痛が起こっちゃって、すごい、まあ、叫び声を、こう、上げるんだそうです。いや、そんな時、どうするんですかと看護婦に尋ねたら、モルヒネを打てないとき、私たちは、手を握ってあげるんですと。まあ、看護はそう答えたって言うんですね。その時、遠藤周作氏はこう思ったって。バカバカしいと。 手を握ったぐらいで、あの激痛が収まるもんかと。で、その後、遠藤氏は、違う病院に、転院をして、3回、外科の手術を受けるんですけども、で、1回目は、そうでもなかったんですけども、3回目の手術の時は、もう痛くて痛くて、もう体の中に、杭を突っ込まれたような感じで、で、モルヒネを打っても、もうすぐ切れちゃったと。もう、さすってくれとか、水をくれとか、痛いとか、もう思わず大声で叫び散らすと。そのうちもう痛くて痛くて、もう叫ぶ気力もなくなって、その時に看護婦さんが手を握ってくれたっていうんです。だから彼が痛くてもう思わず手をぐっと握ると、相手もぐっと手を握り返してくると。すると不思議なもので、この人は俺の痛みを分かってくれているんだと思うと、痛みが収まっていったと言っています。心理的に、静まっていく。痛いよ、痛いよと思っていたのが、だんだん収まっていく。で、その後彼は、体が、良くなってからなんですけども、彼は考えたそうです。どんな人生の、体の痛みでも、心の苦しみでも、そこには必ず孤独感というものが含まれている。肉体的な苦痛も、そして精神的な苦痛も、この苦しみはもう誰にもわかるもんかと。自分一人で苦しんでいると思えば、どうしても苦痛の、うめき声も漏れてくる。また逆に、この俺の苦しみを分かってくれる人がいると思えば、その苦しみのちょうど半分を、その人が引き受けてくれているような、そんな感じがしてきて、心の痛みも体の痛みも静まっていくのではないかと。遠藤氏は、自分の体験から、そう述べていて、で、彼にとってのイエス・キリストというのは、同伴者といいますか、そういう、存在であったわけですね。確かに考えてみると、人間というのは、悩みがあるから悩んでいるのではないかもしれないなと。その悩みを何か受け止めてくれるもののいない、孤独であるとか、寂しさであるとか、むしろそれが本当の、生きる悩みであるかもしれない。本当に辛いのは、お金がなくて、貧乏な生活をすることではないと。病気になって、寝たきりの生活をすることでもないかもしれない。本当に辛いのは、誰からも愛されない、人生の孤独と言いますか、そういうものに耐えながら、生涯生きていかなければならない。イエス様の言葉の中に、マタイの5章4節、レジュメの1番ですけど、悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。多分悲しみがあるとか、悲しみがないとか、それ自体はもうあんまり、きっと問題ではないと。悲しみはある。本当の問題は、大丈夫だ。私がそばにいると。私があなたを慰めると。そういう存在を持っているか持っていないか。また5章4、悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。これはイエス様の並々ならぬ決意で、孤独を前にした人間に対する並々ならぬイエスの決意があっただろう。なぜ悲しむ者が幸いか。どんな悲しみの中にあろうとも、いや、私が一緒だよと。 慰め主がおられるならば、悲しみは悲しみではなくなるかもしれない。また5章4、悲しむ者は幸いですと。こうした世界が私たちの人生に開かれるかもしれない。おそらく人は悩みがあるから悩むわけではない。その悩みを何かこう受け止めてくれる者のいない寂しさ、孤独、それが本当の悩みかもしれない。だからイエス様は、いや、悲しむ者は幸いだよと。私がそばにいる、大丈夫だと。私があなたを慰める。それマタイの11章28節、これ有名な言葉ですけど、レジュメの2番で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげますと。信頼をしていた人からの、裏切りにあった女性が、一人ぼっちではない、一人ぼっちになってみたいと。そんなことを言いました。一人ぼっちではない、一人ぼっちになってみたい。おそらく彼女の言いたいことは、人間なんてのは結局、一人ぼっちなんだ。今の私は、本当の一人ぼっちになりました。で、そのような、諦めを、誰かにと言いますか、何かに、しっかりと支えられているような状況の中で、味わってみたい。多分、このような深い意味での願いっていうのは、きっと誰もが多かれ少なかれ、抱いているんだろうと思います。自分を、無条件でと言いますか、決して裁かない、裁きの言葉一つ吐かない、そういう無条件で受け止めてくれる大きな手の中で、安心感を持ちながら、一人ぼっちではない、一人ぼっちになってみたい。それは多分、何か例えば喫茶店に入って、誰かを待っている時の気持ちに少し似ているかもしれません。遅れてくるんだけれども、確実にやってきて、自分の正面に腰を下ろすであろう人を待つときに、周囲がどれほどさんざめいていようが、もう周りでカップルが楽しげに食事をしていようが、あんまり羨ましいとも思わず、惨めな気持ちにならなくてもいいと。なぜなら、やがてそこに座る人がちゃんとある空席っていうのは、もう心理的には、そこは、空席ではないと。多分本当に辛いのは、そこに座る人のいない、空席というものを、目の前にした時の、独り身の辛さといいますか。だからマタイの5章の4節で、悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからですと。イエスの言葉。それは、一人ぼっちではない、一人ぼっちになってみたいという、そんな、思いに、通じるんではないかと。もう、私だけを見つめていてほしいと。もう私から、目をそらさないでいてほしいと。ところが、信頼していた人からの裏切りは、一人ぼっちではない、一人ぼっちへと、彼女を導いたと。 まあ、とにかく今現代社会は、まあ、孤独と言いますか、一人ぼっちの寂しさを避けるためのさまざまな、一人ぼっちは良くないと、さまざまな私たちの社会は工夫を凝らしてきました。娯楽であるとか、まあ、飲食、まあ、おしゃべり、忙しい忙しい、忙しさもその一つです。テレビのコマーシャル、もうバスや地下鉄の中吊り広告のどれを撮ってみても、それは人々の寂しくない姿、そして寂しくならない姿を、まあ、描いています。もう若者が手をつないだりとか、まあ、一本の額を合わせて一本のストローからジュースを飲んでいる、そんなポスターであるとか、中年の夫婦が楽しげに家族を連れてこうドライブをしているような姿、お年寄りを囲んだもう楽しげな団らんの風情、それらの広告っていうのは、もうつり革につかまってそれらを眺めているところの寂しげで、こう孤独な人々の疲れた姿と、なんと、まあ、対照的であろうかと思ってしまいます。あるいは、スマホを片手に、もうどことなく、まあ、うつろな目をした、まあ、少年少女たち。彼らから、今、スマホを取り上げたら、きっと彼らは、全くの、一人ぼっちになってしまうんではないか。あるいは大人から仕事や忙しさを取り上げた時も、全く同じことが起きてくるんではないかと。本当に大切なのは、仕事や忙しさをこう取り上げられた後に、それでも残る何か。本当にそう思います。まあ、文明は数々の便利なものを、まあ、作り出してきましたし、科学は、まあ、多くの、まあ、神秘を解明をしてきました。医学の進歩っていうのは、もう人間の寿命というものをもう記録的に伸ばし、また社会福祉 も向上して、弱い人たちの、立場にもいろんなさまざまな保護というものも加えられるようになった。大変素晴らしいことであって、喜ぶべきことですけれども。けれども、こうした文明が与えることのできない一つの分野が、まあ、残されている。まあ、人生の意味とか、まあ、人間の幸せとか、何を目指して生きていくとか、人間の文明っていうのは、まかり間違えば、この分野を犯しかねない、まあ、危険性や、まあ、傲慢さを持っています。機械化、もう自動化、ロボット、人工知能、そうした出現は、なんかこれまで人間にしかできないと思っていた分野に今、どんどんどんどん進出をして、人間にとって変わって、今、人間以上のことをもうやり始めちゃっていると。そして人間が、やっぱり私たちが人間である以上、生きる意味を求め、愛を求めたり、愛っていうのは、やっぱりこう信じ合っているときが、まあ一番美しいって。もう自分はもう何のために生きているのか、自分がしていることにはどういう意味があるのか、これについてのある程度答えが得られない限り、結局物も金も虚しさを増すものではあっても、決して私たちの心を 満たすものではありえなくなってしまう。現代はもう大変孤独で寂しい時代であると。レジュメの3番でこうザーカイという人が出てくるんですけども、ルカ19章の1節2節、それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。まあ、ここに、まあ、ザーカイというお金持ちが登場します。後に、キリストと出会って、19章の8節を見ますと、19章の8節。私が騙し取ったものは4倍にして返しますと告白をして、まあ、鮮やかな救いを、まあ、体験をする人ですけれども。少し古い映画に、スタンリー・ドーネン の、シャレードっていうのがありましたけれども、まあ、女優の、オードリー・ヘップバーンが美しく、男優のケイリー・グラントも悪くはないと。そして、マンシーニが作った、メロディーも、まあ、今でも多くの人に記憶され、甘くて、なんかちょっとこう、不気味な感じの、少しメロディーが、まあ、素晴らしいっていうのがあるかもしれませんけれども、まあ、ストーリーですけれども、あれは、第二次大戦中に、大金の輸送を委ねられた兵士たちが、それを横領し、金を隠し、まあ、隠匿し、戦後に仲間たちとこう分配をすることになっていたんですけれども、仲間割れが生じ、独り占めを狙う者が現れ、次々に殺されていくと。最後に、まあ、大金の隠し場所が明らかになり、まあ、そんなところに なるほどと、そういうこともあって、そういう手もあったのかと。ユニークなアイデアですけれども、19章1節で、ザーカイという人が金持ちであった。ということと、19章8節、私が騙し取ったものとの間には、まあ、一体何があったんだろうかと。まあ普通に考えて、まともな男ではなかったんだと思います。ザーカイは、イエスがどんな男なのか見たいと思っていたけれども、背が低かったので、群衆に遮られて、イエスを見ることができなかった。で、彼は、イエスを見るために、イチジクゴアの木、まあ、木の上に登ったと書いてあります。なぜ彼は、そこまでして、イエスを見たいと思ったのか。孤独で、寂しかったのだろうかと。自分は金持ちになったけれども、自分は一体何のためにあんなことをしてきて、何のために生きて、自分がしていることにはどんな意味があるの、意味があるのだろうかと。それについての自分なりの何らかの答えが得られない限り、物も金も、虚しさを増すものではあっても、心を満たしてくれるものではない。現代は孤独で寂しい世の中である。今、背の低いザーカイの前に立ちはだかっている群衆は、イエスを一生懸命見ようとする彼に、もうことさら彼がもう背の低いことを思い知らせるかのように、あるいはお前のようなものの来るようなところじゃないんだよと、あからさまに示すかのように、群衆という力学的な圧力で彼を揶揄し、もう締め出してしまったと。それは 群衆にも言い分があったのかもしれない。騙し取って金持ちになった彼に対する常日頃の恐れがあったのかもしれない。恨み、軽蔑から出た小さな仕返しだったかもしれない。イエスを見ようとしてイチジク川の木によじ登ったザーカイはもうまるで怠け者かオラウータンのように木の上から身をさらすと、彼はそれほどイエスを見てみたかった。そしてイエスはそのような彼のもとに近寄ってきた。で、19章5節6節、イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてやるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。ザーカイ、急いで降りておいで。お前の気持ちはわかってるよ。お前本当は寂しいんだろ。もうこのままじゃいけないと思ってるんだろ。私はお前を見捨てたりはしないよ。さあ友達になろうか。今日お前の家に泊めてくれないか。そうおっしゃられたイエス様。また5章4節、悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。イエスは彼を見、そして彼に語りかける。あなたの家に泊まることにしていると、もうまるでそれが当然であるかのようにイエスはザーカイの心の中に訪れる。彼の前を通り過ぎる旅人としてではなく、一人ぼっちではない、一人ぼっちになってみたいと、一言お祈りしたいと思います。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからですと。神様、ありがとうございます。いろんなまた、悲しみもあり、また、憂いもあり、生きていくことの辛さ、またこの病気の体、いろいろ私たちはいろんなものをまた背負って前に向かって生きていかなければなりませんけれども、あなたがまた私たちと共にいてくださり、ザーカイを救ってくださったように、私たちにもまた共に、あなたと共にいるよと、語りかけを与えていてくださいますから、ありがとうございます。本当にまたそのことの、また、実感することの難しい時代の中で、本当に私たちがまたあなたを思い、あなたをしたい、あなたに心を向けるときに、確かに主が私たちと共にいてくださると、共に歩んでいてくださると、私たちの本当に歩みが立ち止まるような時もありますけれども、その時にあなたも立ち止まってくださる。前に進むどころか何かも後退してしまいそうな時もありますけれども、その時はあなたもまた私と一緒に後退をしてくださると。もううずくまってしまうような時もありますけれども、その時はイザヤ書にあるように、背負ってあなたを救い出そうと、今日も共にいてくださるあなたの約束を信じたいと思います。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。